こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コーポレートファイナンス第10版上は、リチャード・ A・ブリーリー・スチュワート・ C・マイヤーズ、フランクリン・アレンによる企業財務論の標準的教科書の日本語版である、米国の MBA やロースクールで広く使われてきた体系をもとに企業価値、現在価値、証券評価、投資判断、リスクと資本コスト、プロジェクト分析を扱う第10版は、世界金融危機後の金融環境を背景にしており、基本原則の有効性を確認しつつ、不確実性、ガバナンス、報酬設計、行動ファイナンスの論点にも目を向ける。本書の目的は、財務担当者や学習者に計算技法を教えるだけでなく、なぜその判断が企業価値を高めるのかを理論的に説明できる思考枠組みを与えることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業価値最大化を軸にした財務意思決定とガバナンス。本書の出発点は、企業の財務意思決定を企業価値の観点から評価することである。単に利益を増やす、売上を拡大する、会計上の指標を改善するという目標ではなく、将来キャッシュフローを適切なリスクで割り引いた価値を高めるかどうかが判断基準となる。この姿勢は、投資、資金調達、配当、リスク管理を別々の技術としてではなく、同じ価値評価の枠組みで理解するために重要である。同時に、本書は株主、経営者、債権者などの利害が常に一致するわけではない点を重視する。エージェンシー問題や報酬制度は、財務理論が現実の組織でどのように歪むかを示す代表的な論点である。企業価値最大化は単純なスローガンではなく、情報の非対称性、経営者の誘引、資本市場からの規律を考慮して初めて実務的な基準になる。次に、現在価値計算を基礎にした債券と株式の評価、上巻きの中心的な技法の一つは、将来のキャッシュフローを現在価値に換算する考え方である。現在価値計算は、時間の経過によって貨幣価値が変わるという単純な事実を投資判断に使える形へ整理する。債券評価では、クーポンとゴッポン返済を割引率で現在価値化することにより、市場金利の変化が価格に及ぼす影響を理解できる。株式評価では、将来配当や成長機会の価値を考えることで、会計上の利益だけでは企業価値を説明できない理由が明らかになる。本書の特徴は、数式を個別の計算問題として扱うのではなく、価値の源泉を見抜くための言語として使う点にある。割引率、成長率、キャッシュフロー予測の前提が少し変わるだけで評価額は大きく動くため、評価とは機械的な答えではなく、過程の妥当性を検証する作業でもある。さらに、純現在価値を中心にした資本投資判断の原則。本書は、投資案件の歳費を判断する基準として純現在価値を重視する。純現在価値は、プロジェクトが生み出す将来キャッシュフローの現在価値から初期投資額を差し引いたものであり、正であれば理論上は企業価値を増加させる回収期間法や会計上の利益率などの指標も扱われるが、それらは時間価値やリスク、投資後半のキャッシュフローを十分に反映しない場合があるため、補助的に理解すべきものとされる。純現在価値の実務上の難しさは、計算式ではなく増分キャッシュフローを正しく見積もる点にある。埋没費用を除外する、機械費用を含める税金や運転資本への影響を考えるといった判断が必要になる。本書は、投資判断を会計処理や部門別予算の都合から切り離し、企業全体の価値への影響として分析する態度を徹底させる。そして、ポートフォリオ理論と資本資産価格モデルによるリスクの測定。企業財務におけるリスクは、単に不確実であることではなく、投資家が市場で分散できるリスクと分散できないリスクを区別して考える必要がある。本書は、分散投資の考え方から出発し、個別資産のリスクだけでなく、ポートフォリオ全体への寄与を評価する視点を導入する。資本資産価格モデルは、資産の期待リターンが市場全体との連動性、すなわちベータによって説明されるという枠組みを示す。これにより、企業が投資案件に用いる資本コストは、企業内部の希望収益率ではなく、同等のリスクを持つ投資機会に市場が要求するリターンとして理解される。もちろん、ベータ推定や市場ポートフォリオの定義には実務上の不確実性が残る。それでも本書は、リスクを感覚的に上乗せするのではなく、資本市場との関係で測定することの重要性を明確にする。最後に、プロジェクト分析、戦略的投資、経済的連との結びつき。資本支出予算の章では、単純な投資歳費を超えてプロジェクトの前提をどのように検証するかが扱われる。感度分析やシナリオ分析は、売上費用、投資額、割引率などの変化が純現在価値にどの程度影響するかを明らかにし、予測の弱点を見つけるために使われる。さらに、本書は、良い投資案件がなぜ生まれるのかという戦略的な問いにも踏み込む。 競争市場では超過収益は容易に失われるため、持続的な価値創造には参入障壁、独自技術、ブランド、規模の経済などによる経済的レントが必要になる。つまり、スプレッドシート上で魅力的に見える案件でも競争優位の根拠がなければ予測は脆弱である。本書の分析は財務モデルを事業戦略から切り離さず、投資の数字がどのような経済で気流に支えられているかを問う点に強みがある。結論として本書は、企業財務を体系的に学ぶ MBA 生経営学や会計は大学院生、投資判断や資本コストに関わる実務家に適している。初心者向けの入門書に比べると内容は濃く、数式や概念の理解にも一定の前提知識が求められるが、その分だけ財務判断を表面的な指標ではなく価値創造の論理として捉える訓練になる。実務上は投資案件の評価、資本コストの設定、リスクの説明、経営者の誘因設計を一貫した枠組みで考える力が得られる。類書との際は計算手順の解説にとどまらず、資本市場、企業統治、戦略的投資、金融危機後の環境変化を結びつけている点にある。ファイナンス理論の標準的な教材でありながら、現実の企業が直面する不確実性や制度的制約にも目配りしているため、単なる試験対策書ではなく長期的に参照できる基礎文献として位置づけられる。ご支援いただける場合はリチャード・ A ・ブリーリー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。